851ページになります。では拝読いたします。歴代史上16章37節から43節。ダビデはそこに主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを残し、日ごとの定めの通りに絶えずその箱に奉仕させた。またオベドエドムとその兄弟たち68人、エドトンの子オベドエドムと補佐を残して門営とした。他方ギブオンの聖なる高台にある主の幕屋の前には祭司サドクとその兄弟の祭司たちを残した。それは朝夕絶えず焼き尽くす捧げ物の祭壇の上で主に焼き尽くす捧げ物を捧げ、主がイスラエルに授けられた律法に記されていることをことごとく守るためであった。彼らと共にヘマン、エドトン、さらに他の選ばれ指名された者たちがいた。主の慈しみはとこしえにと主に感謝するためであった。また彼らすなわちヘマンとエドトンの手には鳴り響かせるためのラッパやシンバルがあり、神の歌に用いる楽器があった。門にはエドトンの子らを立たせた。こうして民は皆自分の家に帰っていった。ダビデも家の者に祝福を与えるために引き返した。鳥なしの祈りに続きまして、説教契約の箱に使えよと題して野口牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。愛する天のお父様、この素晴らしい朝に多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたのお立てくださったこの神殿であなたの皆を賛美し礼拝できます。幸いと特権に預かれますことをこれから感謝いたします。主よ、本当あなたの憐れみによって、主よ、私たちが本当に私たちのこの罪をあなたは本当に主尊いあなたの血潮をもってあがなってくださり、私たちをあなたの子供としてくださり、今日このようにしてあなたを私たちが本当に信頼を持ってあなたを主と呼び、あなたのもとに行く、そしてあなたを礼拝するこの恵みが与えられていますことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、いつも私たちの心があなたを向いているものでありますように、本当にあなたを忘れることなく、あなたの慈しみはとこしえにと、私たちの唇が、私たちの心が魂いっぱいあなたを礼拝しあなたを賛美するものでありますように助けてください。私たちの心を奪おうとするいろんなこの世の誘惑や本当に富の誘惑、さまざまなものがありますけれども、主、私たちはそれらを置いてまず何よりもあなたの神の国と神の義を一番にしてあなたを礼拝することを選び取ることができますように、私たちの人生の中心がイエス様あなたご自身でありますように導いてください。聖霊を豊かにこのところに注いでくださり、天の門を開いてくださり、私たちの乾いた心をあなたの恵みであふれるほどに満たしてくださり、本当にこの本当に主よ、荒野のであるこの人生においてあなたの御言葉だけが私たちの道を照らす光ですから、どうぞ今日もあなたの御言葉の啓示を与えてくださり、あなたの御言葉を食して私たちがあなたの御心にかなった歩みができますように導いてください。どうぞ語る者の唇を清めてくださり、どうぞ主よ、ここにおいてあなたの御胸だけが語られて、そしてあなたの御心に従いゆくその信仰の歩みができますように、主よ、どうぞあなただけが私たちの人生の主ですから、私たちを正しく導くお方ですから、どうかあなたに、主ご自身に私たちが委ね、このすべての問題、いろんな悩み悲しみ、この人生において本当にいろんな問題に取り囲まれている私たちを憐れんでくださり、どうぞ私たちにあなたを信じる信仰を与えてくださり、どうぞ御言葉にかけていくそれら信仰を与えてください。聖霊十万の恵みをここに与えてください。御霊で私の心を満たしてください。最初から最後までこの礼拝の中心がイエス様あなたご自身でありますように、すべてをあなたに委ね、感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。 心から主の皆を賛美し、共に礼拝できますことを感謝いたします。先週は土曜日と日曜日に、私たちの尊敬します大谷忠信牧師をお迎えして、このところで特典の恵みが与えられたこと、本当に心から感謝いたします。素晴らしいですね。本当にメッセージが語られました。また、その背後にあって多くの方が祈り、また奉仕してくださったことを覚え、本当に心からその祈りとご奉仕に感謝いたします。本当に期待していた通りですね、素晴らしい、私たちにとってまた最も大切なメッセージが語られました。まあですね、先週のその特別伝道集会のタイトルはですね、本当にタイトルからしてもう素晴らしかったですね。誠の命によって生きる、正しい源に立つと、私たちのですね、心の置き所、私たちのですね、歩むべき道のがどこにですね、私たちの人生の中心はどこに置くべきか、そのことがですね、語られました。私たちはリバイバルを求めています。リバイバルというのはただ単にですね、私たちが喜んでですね、私たちがただですね、本当に飛んだり跳ねたりするような、そういうですね、浮かれるようなことではなくてですね、私たちの心の中心にイエス様をお迎えするということです。ということは逆を言うとですね、私たちの中にある偽りが暴かれ、そして私たちの中にある本当にですね、その正しくないものを正しいかのようにして、いる、その私たち、間違った心ですね。そのような偽りがですね、本当に変えられて正しい道に立ち返っていくということです。今のこの時代、世の中を見たときもですね、本当に今度、ですね、もう来月でしょうか、選挙が行われようとしているですね、そういう政治の世界を見たときにも何が正しくて何が偽りなのかがわからない。本当にきちんとですね、国を導くために立つべき人が立ちですね、そしてきちんと政策をですね、そしてですね、政策論争をしですね、そして何が一番この国にとって大切なことなのか、そしてそれはたとえ痛みを伴ってもですね、本当に正しいことを正しいと言ってくれる、そういう人を私たちは選ばなきゃいけないのに、国民もですね、本当に今、もうですね、この日本の現実の中で、本当に誰を選んだいいか、選んだらいいかもわからない。誰が、何が正しい言葉なのかもわからない。そういうですね、この時代ですよ。でも私たちは、この時こそ私たちはですね、本当に誠の神様ですね、私たちを作り、人生の導くお方は唯一の神様、私たちを作ったお方は天地を作ったお方がおられるですね。そのお方のもとに立ち返って、しっかりその命の中で生きなければですね、間違ったところから私たち、いろんなところからね、水を汲もうとしてしまうんです。ああですね、ある場合にはもう、華やかなものであればいいんじゃないけどろうか。ですね、自分にとって都合の良い人を選ぼうとする。でもそうじゃない。私の肉の思いではなくて、正しいことが行われていかなければいけない。それが政治でしょ？そしてそれは、教会が政治に振り回されるのではなくて、本当はここからですね、ここ私たちが祈る責任があるんです。私たちがですね、聖書を書いてある。政治家のためにも祈らなきゃいけない。正しい人が立つように。そしてそれは教会においてきちんと御言葉が語られ、教会においてきちんと命がですね、ここに流れていなければ、この教会が崩れたままでどうして私たちがですね、本当にこの社会を立て直していくことができるでしょうか。社会的な責任も教会を負っているんです。ですね。私はですね、今、東京神学大学というですね、ところで授業を取っているんですね。で、そのですね、今、ですね、その、日本で一番大きな教派は東京、日本キリスト教団というですね、教団なんですね。で、日本キリスト教団、バプテストも含めて、その時は全部合同してたんですね。プロテスタントがですね、国の政策でね、もう合同しなさい。そしてですね、その時代、国の、その時代に迎合してしまってですね、その国家の政策にもう迎合してですね、そして献金で戦闘機を送ったりね、もうそんなことをしたんですよね。そしてそういう中でね、本当に今悔い改めが起きて、そしてですね、本当に正しい命に立とうとしている、ですね、聖書から来る命に立とうとしている。そういうですね、流れが起きているんですね。そしてそのですね、等身大の今学長であるですね、近藤克彦という先生の授業を私は受けているんですけど、その学長がですね、本当にその、そういう中で、こういうふうなことを言われたことがですね、私はすごく心に残っているんです。それは、皆さん、ですね、この教会において社会運動をしよう、平和運動をしよう。それももちろん、それはですね、教会が社会に対して預言者としての役割、きちんと社会に対してですね、関わっていくということは大事なことだ。けれども、礼拝をするということ。また今日はですね、このように礼典がありますよ。主の晩餐式、聖餐式を受けようとする。礼拝においてきちんと御言葉が語られ、きちんと礼典が執行されるということ。このことは第一級の社会的ですね、行動である。こういうふうに言われたら、あ、本当にすごい言葉だなと思いました。 そうです。私たちがこの世にあって、まず主を一番として礼拝するということ。これはね、本当にね、私たちは今平和な時代です。これは自由です。私たちは今ね、ここで礼拝するということを、アルメニアにおいては何の犠牲もいらないように思う。ですね。でも本当にそういう時代がですね、右であれ、左であれですよ。そういう時代の波がですね、こう吹きすさぶときには、そしてこの終わりの時代には、いろんな時代の波が、思想の波がやってくる。そのようなときに、正しくここにおいて、どんなことがあろうとも、たとえ誰が何と言おうとも、どんな政治家が立とうとも、私たちは、まず主を一番に礼拝していきますということを選び取るということ。これはね、それこそがまず私たちにとって、本当にそれが、ですね。それこそ社会運動と、運動というべきではないでしょうけどね。それこそ本当に一番の社会的ですね、行為なんですよ、皆さん。社会運動なんですよ、皆さん。それほどの犠牲を持ってですね、皆さん、この礼拝をしていますか？でも本当はそれぐらいのすごいことなんですよ、私たちが。この聖日礼拝を守っているということは。これは神と私たちとの契約の印です。今日そのことを語ります。契約なんですよ、私たちと、神と私たちとの関係。ということで、契約ということは、それを一番にしていくということです。夫婦であればですね、夫婦が愛し合うということは、他の人ではない。あなたを私は愛しますということ。ですね。他の人を捨てるということですよ、それはね。選び取っていくということです。日曜日一番大事な、週の一番最初の日に、私たちは主を礼拝します。これは契約です。だからそこから本当に一週間が守られていくし、そこにね、本当に祝福の源があるんです。その源をぐらぐらしておいて、日曜日あれをしたいな、これをしたいな、ですね。本当にレジャーをしたい、仕事をしたい、いろいろ私たちはしなきゃいけないことがあります。こういうですね、世の中になってくると、本当にもうですね、日曜も仕事だ、でも日曜ぐらい、あるいは寝ていたい、そういう思いが、でもそれらすべてを置いて主を礼拝するということ。これはね、契約を、主との契約、神との関係が私の心の中で私にとって一番大事です。お金ではありません。家族ではありません。まず一番は主なる神様ですということ。このことを一番に選び取っていく。そのことによって本当に真の意味で家族が回復していくんですよ、皆さん。仕事が守られていくんですよ。社長さんであればね、本当に日曜ね、しっかり日曜日を礼拝してください。そのようにね、してください。そうすると本当にその仕事が祝福されます。また皆さんの家族を回復させようと思えばね、まずあなたがまず一番にね、家族を置いて、まず一番に主を礼拝することを選び取っていく。そしたら本当に家族が祝福されていくんですよ、皆さん。ですね。そしてそれは、本当に私たち今どこから立て直していかなきゃいけないでしょうか。本当に今ですね、この時代ほどですね、このロマ書3章が読める時代はないですよ、皆さん。それは本当に私たちを見ると、本当に皆罪人ですよ。政治家がですね、何か立派な人が立ってくれればいいんです。皆さん、立派な人が本当に今いるでしょうか。皆さん、本当に政治家を見ても誰を選んだらいいかわからない。それはけれども、それは人の問題じゃない、政治家の問題ではなくて私自身の問題なんです。矢印が私に向かなければいけない。それをパウロがこのように言っているんです。パウロはもともと誇り高いユダヤ人だったんです。自分たちは律法を持っている。自分たちは神に選ばれた民だ。あんな野蛮な異邦人とは違う。俺たちこそ、そういう誇りを持っていたんです。でも聖霊の光に打たれた時に、まさにその自分が罪人の頭であるというんです。本当そこに打たれたんです。そうなんです。聖霊の光に照らされていく時に私たちは自分の姿が見える。人の問題じゃないんです。ですね。こう言ってる。するとどうなるのか、私たちには何か勝ったところがあるのか。彼はずっと思った。自分たちこそ勝っている、他の国よりも。ね、本当にそういうね、今ナショナリズムがね、勃興している時代ですよ。でもそれはダメです、皆さん。本当そうではない。私たちがイエス様だけが主ですですね。誰か優れた民族がある、そんなことはありませんよ、皆さん。ですね。絶対にない。ユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪のもとにあることを私たちはすでにしてきた、指摘した。次のように書いてある。義人はいない。一人もいない。悟りのある人はいない。そして次に、神を求める人はいない。ここですよ、皆さん。本当に私たちが神を求めているなら、私たちは本当にですね、そこに、本当に私たちは、神の前でですね、正しいものとされていく。でも神を求めることができない。そして全ての人は迷い出て、ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない。一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で人を欺き、彼らの唇にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦い言葉とで満ちている。 彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨とがある。そして彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。ね、ここまで言われるとね、そんなにひどいかな？いや、もうちょっと私はマシだ！こう言いたくなる思いがないですか？でも本当にね、先週の大谷忠信先生のメッセージで語られたように、ね、本当に聖霊の光に照らされた人はこういう思いになるんですよ、皆さん。そしてその根っこはね、最後、先ほど神を求める者はいない、ここでも、神に対する恐れがない。これですよ。本当に私たちの知識の始まり。それは神を恐れることが知恵の始まりなんです。神を恐れて生きるということ。神の前で生きる。神を恐れて生きる。これがね、本当に私たちが互いの関係をね、こう守っていく、そして互いの関係が祝されていく、守られていく、その秘訣なんですよですね。そして私たちはどうでしょうかですね。その神に対する恐れがあるかどうか、それは互いに愛し合いなさいというところで現れてくるというんです。私たちはですね、目に見えない神をですね愛していると言いながら、目に見える関係において隣人とですね、その関係が隣人において生かされていないなら、それは本当に神を愛しているということにならないと。目に見えないところは目に見えるところで現れてくるんですよ、皆さん。それが聖書の宗教です。聖書の考え方で、内と外はつながっているんです。内においてしっかり神を恐れて、外に現れていますよ。現れてくるはずです。どうでしょうか、皆さんの中で現れているでしょうか。そしてそれが神との関係の回復です。神への恐れが出る。神の前で生きる。これが私たちの、そこに戻らなければいけない。神様のもとに戻らなければいけない。ですね。ダビデが最初、王になって最初にしたこと。それは何でしょうか？それは、神を礼拝したことです。神の箱をね、エルサレムの中心に戻ってきた。戻したことなんです。これが、ダビデが王になって最初にしたことです。皆さんは、どうですか？王になったとしたら、皆さん何を一番にしますか？ですね。昨日、そういうですね、家庭礼拝で、ですね、私家庭でですね、その、礼拝した時にですね、ですね、子供たちにね、皆王になったとしたらどんなことしたいですね。そしたら、ね、もう本当にグラスを傾けてですね、ですね、そういう、ですね、もう王座に座ってですね、ですね、っていう、そういうですね、話をしてたんですけど、ですね、ここにも、なんか、毎年ですね、来てくださる渡部先生がですね、VIP クラブっていうですね、クラブ、それは実業家のですね、クリスチャンのビジネスマンの人たちでですね、こうそういう伝道していく、そういう団体ですね、そういう、まあこの世でいうとこのライオンズクラブみたいなののクリスチャン版ですね。そういうので渡部先生がですね、ある時証を聞いた。それは若い、もうですね、もう本当に20代から30前半ぐらいのですね、その若い人がもうですね、実業家だそうです。でどうしてそのクリスチャンになったって言うんですね。その人がクリスチャンになったことのきっかけはですね、もうその人の夢があった。それはファーストクラスに乗って、そして最高級のシャンパンを飲むということですね。それをもうそれが夢でですね、そして必死で働いてきて、そして20代にしてですね、もう IT 企業でしょうかね、もうそういう企業を立ち上げて、もうものすごい富を得て、そしてそれを実現したって言うんですね。その時にね、そのシャンパンを飲んだ瞬間にね、ものすごく空虚な気持ちになったってですね。俺はこんなことのために頑張ってきたのか。自分はもう20代にしてその夢を実現してしまった。その時に本当に自分はこんなことのために人を蹴落としてね。そしてね、ただそのことのためにがむしゃらに走ってきた。その時に虚しい。で、本当に自分を、本当にその時に誠の神様に立ち返って、そしてクリスチャンになりましたって、そういう証をしていたそうです。そうなんです。私たちはね、王になっても何になって人を動かすこと、自分の権力、富、そういうものは虚しいんです。ダビデはそのことを知っていたんです。ダビデはまず王になった時にこう書いてます。私たちの紙の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはこれをおろそかにした。紙の箱をおろそかにして、紙の箱ってのはね、それは神様の臨在の印なんです。神様がそこにいてくださる ところなんです。その神様との関係を一番にしたということを、それを形で表したんです。神の箱。そしてダビデとすべてのイスラエル人は神の御前で力を込めて歌を歌い、盾ごと琴、太鼓、シンバル、ラッパを奏でてね、本当に心から力を込めて主を礼拝した。これを一番にしたということ、 これがね、ダビデの真骨頂です。ダビデ、それゆえにダビデが神様から、これほどにダビデが神様を一番にしたということ。これがダビデの祝福の秘訣でした。そして私たちも、ここから始めていかなければいけない。あなたの人生の中心はどこにありますか？さあ、ですね。そしてその契約の箱。それは神の臨在の印。ですね、歴代史上16章1節、人々は神の箱を運び入れ、ダビデの張った天幕の中に安置し、神の御前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げた、ね、神の箱のあるところ、そこで神、それは神の御前にと書いてます。彼はレビ人の幾人かを奉仕者として主の箱の前に立て、イスラエルの神主を称えて感謝を捧げ賛美するように命じた。その契約の箱の前でね、主を賛美した。ダビデはそこに主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを残し、日ごとの定めの通りに絶えずその箱に奉仕した。契約の箱の前でダビデはね、本当に奉仕した。じゃあ一体その契約の箱と何かってことですね。ですね。私たちがですね、この、ですね、そう、契約の箱ですね。じゃあ、そうです。私たちはこの契約の箱は主の臨在の印です。印とは単なる形式ではありません。私たちはなんだ箱じゃないか、そんな風に思う。でもそんなことはないんですね。なぜなら神様はですね、肉体を持って御子となって来てくださったわけでしょ。そのこと、その肉体となって来られたということ、そのことを軽んじるということはね、これはね、私たちにとって本当にそれは信仰生活のね、非常にそれは危ういことなんです。もう全てを精神化していく、全てを心の中で解消していこうとするですね。ああ、だから教会で礼拝していてもね、わざわざ教会に来なくたって、自分は家が遠いしね、家でも礼拝します、インターネットでも礼拝しますですね。でもそれはね、やっぱりダメなんですね。やっぱり誠実にね、誠実礼拝にね、きちんとここに来て主を礼拝するということ、きちんと献金を捧げるということ、十分の一献金を捧げていくということ、またですね、主との契約の印と書かれている安息日を守るということもね、これはね、本当に大事なことです。またあれですね、私のですね、ここにいる桜子姉妹もですね、その子供の時、ですね、バプテスマを受ける決心の時に、ああ、主の晩餐式、聖餐式の時に、あのパンとブドウ酒をね、あれを食べたいなと思ったんですね。で、うちの子供もですね、あのパンとブドウ酒食べたいなと、そしてバプテスマを受けたいなと思いながらですね、これはね、本当にですね、子供だからといって私たちはそれをですね、笑うんだけど、でもね、本当に私は笑えないと思うんですね。それは主の臨在の印である、そのようなですね、本当契約の印ですよ。今日捧げられてこのパンとブドウ酒を受けるということで、これ契約だから、契約に入ってない人は受けることができない。すなわちイエス様を信じてクリスチャンとなっていない人はね、これを受けることができません。これがね、いい加減になっているんですよ。バプテストにおいてもですね、契約というのがいい加減になるから、結局契約がいい加減になるとね、目に見える、それは目に見えるところで現れるんですよ、皆さん。ああですね、別に誰と、例えば夫婦においてもですね、誰と関係を持ったって、誰と肉体関係を持ったって、心の中では自分の妻だけを愛しているから、ですね、2番、3番があったっていい。そういうことを皆さん言えますか？皆さん。必ずそういう外側で崩れると、内が崩れます、皆さん。内を守る、本当に内を大事にしている人は外を大事にします。内と外は繋がっているんです、皆さん。そのことをね、よく覚えていてください。だからダビデは、この契約の箱をね、担ぎ登るときに、そのときに、必死でその契約の箱の前で、主の御前で、心から主を賛美したということ。これは、ね、とっても大事なことなんですね。そして、じゃあ、どうしてですね、この契約の箱が大事なのかということ。そのことをですね、今日はですね、少し短くですね、メッセージを語ります。レビ記16章1節でこう書いてます。アロンの二人の息子が主の御前に近づいて死を招いた事件の直後、主はモーセに仰せになった。主はモーセに言われた。あなたの兄アロンに告げなさい。決められた時以外に垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて死を招かないように、私は贖いの座の上に雲の内に現れるからである。ですね。すなわちですね、契約の箱の中心はどこかというと、その上の贖いの座なんです。そこに現れると言われている。 すなわち、先ほど言ったように、契約の箱っていうのは、これは、主の臨在でしょ？主と、主が共にいてくださる。これがね、私たちの信仰生活の中心でしょ？主と共に生きるのが信仰生活です。私の友人の牧師先生ですね、山中智成さんという人がいます。ですよ、智成先生。すごい字なんですよ。智成ってどんな字だと思いますか、皆さん。臨在って書くんですよ。ね、もう何でもありだなと思いますけどね、ヒューマンって名前も、あれですけどね。ね、臨在、この臨在っていうか、で、友成、主が共にいる臨在。すごい名前ですよね、本当に。ですね、もう最高の名前だなと思うんですけど、臨在ですね、共に、誰も読めないですけどね、でもね、臨在。そうなんです。でも私たちの信仰生活はね、主が共にいてから、主が臨在されるということ。ここに主が臨在って、どこに臨在されるんですか？さ、それはね、主が共にいてください。でも私たち、ここで最初に書いて、こう書いて、アロンの二人の息子が主の御前に近づいて死を招いたと書いてるでしょ、皆さん。ね、主に近づいたら死が死んだと書いてあるんです、皆さん。じゃ、む、ですよ、臨在と言うけどね、私簡単に言うけど、臨在ということはね、そう、私たちはね、罪が裁かれていくってことなんですよ、皆さん。その二つがね、二つはもう裏表なんですよ、皆さん。祝福と呪いはワンセットで、祝福だけということはありえないんです、皆さん。臨在だけということはできないんですよ、私たち。罪を持ったまま主に近づくということは、これは死を招くということです。これで、この事件というのは結局ね、自分たちで勝手にですよ、自分たちが選ばれてもないのに、勝手に自分たちでね、規定があるんですよ。主のですね、主に捧げ物の規定。で、それを反するもの、勝手に自分たちで捧げ物を作って、その主の御言葉に反する仕方で、主に近づいたがゆえに、そのことゆえに裁かれてしまった。あの契約の箱もですよ、契約の箱を担いで登っていくときに、その時にウザという人が、その時にですね、間違った方法でですね、契約の箱を担いでしまった。ですね。ちょっと、契約の箱ってどういう、ちょっと図でですね、これ、ですね、今日ですね、これ、ですね、ちょっと、いいでしょ、なかなかね、これね、なかなかこういうのもですね、図で出すと分かりやすいんじゃないかと。で、この契約の箱っていうのはですね、こういうふうに棒が刺してあって、本当は手でですね、肩で担いで、4人の人で肩で担がなきゃいけない。でもその時にね、御言葉通りに担がないで、それを牛車に乗せて、ですね。もう ですね。なんか第八車見て、そういうのに乗せてですね。そして牛に引かせていた。そうすると牛がね、石につまずいてよろめいてしまったからね。あ、危ないと思ってね。ウザという人が契約の箱を守ろうと思ってね。その人にとって良かれと思ってですよ。その手をですね、置いてですね、しまった。でもそれはね、どんなにその私たちがですね、あ、それは自分が守ろうと思っても、自分でそんな守れるものじゃないの。やっぱり規定の通りにしなきゃいけないから、そのことに、ね、裁かれてしまったと書いてますよ、皆さん。もうそんなもん、ダビデがそれを見た時にも恐ろしくなってね、もうこんなね、それはもう、私はそんなものを、そんな聖なるものをね、自分は持ってくることができないと言って、しばらくね、それを置くことができなかったと書いて、その家がね、祝福されたと書いて、で、本当は祝福なんですよ、契約の箱はね。けれども私たちの中に罪があるから、いい加減にそれを扱うことによって、私たちは裁かれてしまうと書いてあるんですね、皆さん。あの第一コリントにおいてもそうですよ、皆さん。主の晩餐食、これは本当に祝福なんですよ、皆さん。けれどもね、これを間違って取ったがゆえに、主の体をわきまえないで飲み食いしたがゆえに、そのことによってね、裁かれたと書いてます。病人が出た、死人も出た、多くの者が死んだと書いてますよ、皆さん。ですね。それぐらい皆さん、私たちはね、本当にリバイバルというのはそういうことなんですよ。救いも起きるし、裁きも起きる。救いだけじゃないんです。裁きも起きた。本当私たちはね、よくよく私たちは、本当に主が共にいるということが、どれほどもったいないことなのかということを覚えなければいけない。で、そしてそれは、じゃあどうしたら私たちは共にいることができるのか。主が共にいれば祝福なのは分かっている。けれども共にいることによって私たちは裁かれて死んでしまう。そのね、中でどう私たちは生きていったらいいのか分からない。その間に立たれたお方が、そのお方が御子イエス・キリストなんですよ。だから、先ほどの、御言葉で、だから主はモーセに言われた、あなたの兄アロンに告げなさい、決められた時以外に垂れ幕の奥の至聖所に入り、契約の箱の上にある贖いの座に近づいて、と書いてあるね。それはね、そこに主がいてくださる。そしてそこはね、どういうところかというと、それはですね、このそこでですね、ですね、そこで、いつもですね、すいません、ちょっとですね、レビ記の16章というところにですね、ですね、こう、いうところがあるんですね、レビ記の、ですね、レビ記の16章というところにですね、ここは聖書の本当に大事なところなんですね、レビ記のですね、16章のお聞きください。 ですね。ですね、こういう御言葉があります。ですか。ですね、15節、187ページ。次に民の食材の捧げ物のための親木をほふり、その血を垂れ幕の奥に携え、先のお牛の血の場合と同じように、贖いの座の上と前方に振りまく。こうして彼はイスラエルの人々のすべての罪による汚れと背きのゆえに、死聖所のために贖いの儀式を行う。彼は人々のただ中にとどまり、様々な汚れにさらされている臨在の幕屋のためにも同じようにする。だからね、そこで一年に一回大食材日という時に、その時に大祭司が選ばれた人が入っていって、そこでですね、その贖いの座、先ほどあった、その上に、お牛の血を注いで、そしてその血が注がれることによって、その犠牲が捧げられることによって、そのことによって私たちの罪が清められて、そしてそこで私たちは主と共に交わることができる。その犠牲が捧げられないと、ですね。私たちは主と共に生きることができない。ですね。だからですね、ここでヘブル人への手紙9章3節でこう書いてある。また第二の垂れ幕の後ろには、死聖所と呼ばれる幕屋がありました。ですね、それはですね、このちょっとですね、この図に、この幕屋のですね、図があってですね、ここでですね、この死聖所と一聖所があるでしょ、この幕屋の中に聖所があって、そしてその一番奥、その聖所には祭司しか入ることができないんです。ですね。で、今私たちはですね、万人祭司と言います。プロテスタントではですね。だから私たち皆が聖なる祭司となることができる。私、選ばれた人だけじゃなくて、皆がね、主に犠牲を捧げることができる。皆が祈りですね。私たち皆が主に礼拝をすることができる。特別な選ばれた人だけではない。けれども、この死聖所、その聖所と死聖所、最も清いそこには一年に一回選ばれた大祭司しか入ることができない。普段入ることができないんですよ、皆さん。そこに入ってくださったお方。そのお方がイエス・キリストなんです。で、そこにですね、あの契約の箱が置いてあって、その箱の上でですよ。そこで犠牲が捧げられ。そしてそこで罪の贖いが行われる。で、罪の贖いが、それがイスラエルのための中心なんです。イスラエルのための中心は神殿でしょ。神殿の中心は聖所でしょ。聖所の中心が死聖所なんですよ。で、そこの中心の、だからどんどん奥に入って一番中心ですね。そこは、そしてそれが十字架なんですね。だから私たちの中心は十字架中心。私たちのですね、教会の中心は十字架でなければいけないんですね。で、ヘブル書9章3節でこう書いてあるんですね。そこには、死聖所には、金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、ですね。また箱の上では栄光の姿のケルビムが贖いの座を覆っていました。ですね。先ほど図であったでしょ？ケルビム。そしてその贖いの座を覆っていた。ですね。ここにおいてですね、イスラエルの、そこで、父なる神様と、私たち罪人との交わり、接点ができた。ここがなければね、できないんです、私たちは。ですね。私たちは御言葉を守ることができない。正しいと分かっていても守ることができない。ですね。その私たちのために、私たちの罪を全部背負って、イエス様が血を流してくださった。ですね。それがロマ書先ほど3章23節のこの言葉です。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技、これ英語でリデンプションと言います。これはですね、このちょうどですね、これは商取引の時で言うとですね、それは代価ということです。お金をね、払って、特に奴隷市場での用語だったそうです。奴隷がですね、奴隷を自由にするためには、そのためにはその奴隷に値段がついていて、その値段を払わないとその奴隷を自由にすることができない。そのね、その値段を神様が払ってくださったということ。これがイエス・キリストの贖いの技を通して、神の恵みの無償で、ただで、私たちの側ではただですよ。でも神の側からは犠牲が払われて、お金が払われているんです。贖いの技、お金が払われ、そのことによって私たちはただ信じるだけでその神様の救いに預かることができる。無償で義とされるのです。英語ではフリーですよ。 ね、フリーという言葉、自由という言葉とただという言葉があるでしょ。そうですね。本当に私たちはただで自由に私たちは主の元に行くことができるようになった。無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物。で、この言葉がですね、長い言葉なんですけど、これはギリシャ語で一語なんです。これはね、この言葉と同じ言葉なんです。ヘブライ語のアガナイの座。これをヘブライ語ではカッポレースと言い、ギリシャ語ではヒラステーリオンと言うんです。で、新約聖書では2回ここと、このヘブル人への手紙とロマ書の2回だけ使われているんです。で、これ、それが、だからここのですね、ロマ書の3章、罪を償う備え物、それはイエス・キリストがあがないの座となられた。すなわち、そこにおいて私たちはね、神父なる神様とそれこそ臨在、共におる、いる場所。その場所はどこですか？皆さんはイエス様と共に、父なる神様と共に生きていますか？それはあなたの心の中心に十字架が立っていますか？あなたは十字架の前でいつも罪悔い改めていますか？あなたの罪は処理されていますか？どうですか皆さん？確信がありますか？罪に対する勝利の確信がありますか？皆さん、天国が約束されていますか？それはあなたの中に十字架が立っていますかということです。十字架いりません。神様だけ言っていればいいです。そんなことありませんよ、皆さん。あなたは罪の問題解決していないで天国に行くことはできません。それこそ聖所に行くんですよ、私たちは。聖所に行くときに何を持っていくんですか？血を持っていなければいけない。あのヘブライ、あのですね、旧約聖書の時代に大祭司でも血を自分のためにまず塗らなければいけないんです。大祭司も罪があるから。でもただイエス・キリストだけがその血をご自身の血によって死聖所に入ってあった。そのことによって幕屋が真っ二つに裂けたと書いてあります。そのことによって私たちが主が共に生きる。私たちの中にその主と共に生きる。ですね。その臨在が私たちの中に。父なる神様の側から私たちの側に来てくださったんです。皆さん。それほどの恵みが私たちに注がれているんです。ですね。私たちがその主の恵みの中で生きるということ。私たちの信仰生活の中心に十字架があり、それは私たちがいつも真実な悔い改めが自分自身の内側から湧き起こるということです。ですね。本当に先週、大谷先生を通してメッセージ語られたように、私たちが信仰生活の中心がね、私たちが本当に自分の罪が、の悔い改めが真実に起きるということ。これがリバイバルなんです。ですね。大谷先生はですね、その、信仰生活、もうクリスチャンホームでね、牧師の子供として育っていた。でもですね、本当に自分の中に命が湧いてないということが分かった。でもそれは必死で御言葉を守ろうと思ったら、それを守ることができない自分の姿。そして自分の吐く息がね、もう黒いと、じゃないかと思うほどに自分の罪が、真っ黒な自分の罪が示された。それによって、本当にその、まさにその、遠くにあった。その死聖所がどっか遠くにあった。でもそうではない。この私の罪のために、この真っ黒のそのどん底にまでイエス様が来てくださったということ。私たちは清い人だけが死聖所に入ることができるんですか、皆さん。本当に私たちにはもう入ることができ、誰も入ることができないんです、皆さん。でも私たちは無条件で入ることができるようになったんです。それはイエス様が私の罪のどん底に一番汚いところに、人を裁いている心、ですね。人を許さない心、自分だけが偉いと思っている心、その心の中心にイエス様が来てくださった。ここに私たちの心の中心にいつもイエス様がおられ、イエス様の血潮がいつも注がれている状況。これがね、私たちの日々の信仰生活の歩みでなければいけません。一瞬一瞬私たちが御子イエスの血によって清められ続けていく現在進行形で、私たちがですね、本当にいつも私たちの内側からですね、恵みが満ち溢れていくということ。これは私たちの自覚においてはいつも悔い改めが起きているということです。ですね。本当に私たちがどうでしょうか。私たちが自分自身の罪が示され、本当に私自身が変えられていかなければいけないということ。その姿がですね、が起きる、その姿が本当に気づき、そのような気づきが大きいですね。そしてその中で許しの恵みに日々に預かっていくということ。これがまず私たちのリバイバルの原点ですね。悔い改めのリバイバルを求めていかなければいけません。また、私たちは それゆえに私たちはその悔い改めを通して主のもとに立ち返ることによって、いつもその主の血潮に預かることによって、私たちは御言葉を守ることができるようになります。ここで山本兄弟が言ってくださいますけど、山本兄弟の研究テーマはですね、このように私たちが救われてもきちんとね、十戒を中心とする律法をきちんと守っていかなければいけませんってですね、そういうようなことをですね、それは、ボンヘッファーという人はですね、安価な恵みに陥ってはいけないということで、私たちは許されたと言ってね、そして自由だと言って浮かれ騒いでですね、そして全然私の中に、御言葉の戒めを守らないような、そういうことではいけないというですね。そうです。私たちは、きちんとですね、その、許しという目的、それは私たちが主の御言葉を守ることができるようにするために、御言葉が中心ですよ。ですね。その中にはですね、この先ほどあった契約の箱の中には、御言葉が収められていたと書いてあります。すなわち、それは象徴的なことですよ。私たちがね、十字架によって罪の許しを受けることによって、そのことによって私たちは御言葉を守ることができる。こう書いてある歴代史上16章40節で、それは朝夕絶えず焼き尽くす捧げ物の祭壇の上で、主に焼き尽くす捧げ物を捧げ、主がイスラエルに授けられた律法に記されていることをことごとく守るためであった。アメン。どうしてイエス様はあれほどの犠牲を捧げられたんですか？その目的は、それこそ捧げ物が捧げ、それは主のご自身の姿でしょ。でもその主の犠牲は、私たちが律法に記されていることをことごとく守るためであったと書いてありますよ、皆さん。それほどの犠牲が捧げられているんですよ、皆さん。だから私たちがね、本当愛さなくていい、許さなくていい。本当それは全く間違いですよ、皆さん。許されているからもういいんだ。そんなことはありません、皆さん。主の犠牲、あなたを愛するものとするために、あなたを許すものとするために、あなたを御言葉を心から喜んでですね、守ることができるようにするために、主はあれほどの犠牲を捧げられたんです。私たちは主の犠牲を無駄にしてはいけないんです。私はですね、今毎週、小玉姉妹のためにですね、小玉姉妹は私たちの教会員なんです。なかなかね、教会に来ることができない、いろんな霊的、精神的、肉体的に病を負っているですね、その姉妹が一人で泉玉川の駅の近くに住んでおられる。で、先週はですね、桜子姉妹や中川姉妹も一緒に祈りに行ってくださったんですけど、ですね、この前の木曜日は私とカナとでですね、カナと下の息子二人とですね、祈りに行ってきました。で、その時に私は本当に感動しました。彼女はいつも私はですね、癒しの祈りをしてですね、ありがとうございますって言って、そしてですね帰ってくるんですけど、その時に彼女がですね、先生、十戒ってどこにありましたかですね、こう言われて、聖書のどこにありますか、いや、こういう出エジプト記20章にありますよって、十戒を先生ね、読んでくださいって言ってね、そしてね、十戒を読んでね、そしてこれを守れるように祈ってくださいとですね、彼女が言われたんですね。あ、本当にね、そういう小さなところからだけど、本当にリバイバルが起きてるんだな。ね、本当にそれは私たちからしてみれば、彼女は本当に苦しいだろうな。幻聴が起きている。また肉体的にいろんな病が起きてね、本当にそれこそ主に寄りすがって生きるしかない、そういう姉妹です。でも今毎日祈ってる。で、本当に課題のため、一人一人のことを覚えて祈ってる。教会のために祈ってやってる。ですね、そしてそういう中でね、こう言われまして、私にですね、先生、法律と律法は違うんですね。ですね、そうです、違いますよ。ですね、私は勘違いしてました。だから自分は別にね、法律を守っては別に悪いことしてないから、別に自分は大丈夫だと思っていたですね。でもそうじゃないんですね。そうですよ。ですね、例えば許さないということ、許さないからといってね、そんなですね、そんな心の中を誰も見ることはできないわけだから、別にそれはね、警察に捕まるわけではない。でも彼女がですね、本当に、お母さんを許せてない。いろんなことを思わされ。そして、彼女にとってはですよ、本当にタバコってのは一つのね、彼女にとってネックなんですね。彼女は、もう本当にもう、ヘビースモーカーなんですね。ですね、もう、ですね、それは彼女はでもですね、本当に、もう、そのことも苦しんでいてね、で、先生、タバコは罪でしょうかと言われるんですね。でもですね、本当にそれはね、やっぱりその人のやっぱりね、その心を見てますからね。ただね、もうですね、私それこそ立法主義になってですね、そしてもうタバコはダメ、
タバコはダメですって言ったってね、本当それこそタバコも力がありますからね、本人の中で本当にやめたいという意思が起きないと、その意思と共に働きますからね、意思もないのにね、罪だ罪だって言われて、やめれるわけじゃないから、やめることができない、やめる意思もないのに言ったら、それはその人を逆に信仰をダメにすることになるからね、やっぱりそれは気をつけなきゃいけないんですけど、そういうことね、タバコはダメだとか酒はダメだということにおいてはですね、でも彼女が本当にそういう中で、あ、タバコをやめたいと思いになって、そしてそれは罪だろうかというですね、そういう気づき与えられた。それはね、健康をダメにする。そしてそれはね、やっぱりね、あなたは、小玉姉妹はね、あなたは神様に作られた尊いね、聖書に書いてある、ね、あなた方の体は主の宿、神殿であると書いてますよ、皆さん。神殿っていうのはね、本当に清められ、清くないといけない。やっぱりね、私たちはね、この神殿も健康でなければいけない。ですね、健康にしていかなければいけない。それは神の御心にかなうことです。私は自分で健康を害することってことが分かっていてそれをするということは、これはやっぱりね、罪ですよ、皆さん。ですね。これは自分が好きだから吸っているということではなくて、信仰においてですよ。主がここにいてくださる。主が共にいてくださる。主が私と共にいてくださる。そしたら主がね、本当に清いお方なのに。主が私が健康であることを主が願っているのに、あえて健康これをやったら、病気になるということが分かっていながらするということ。これは罪ですよ、皆さん。ですね。本当にそしてそういう中でね、小玉姉妹が祈り始めていますね。私はそういうところから、本当に小さなところからですけど、リバイバルというのはこういうところから始まっていくのだと、そう思って本当に感謝しているんですね。で、そうです。私たちはそのように、ただ癒されて終わりではありません。ですね。救われて終わりではありません。その本当の救いというのは、本当の癒しというのは、それは私たちが心から私たちが主が喜ばれる歩みができるように、主の御心にかなうものとなるということ。主が基準ですから。神様が基準ですから。人間が基準じゃないから。神様の御言葉を心から守ることができるように、内側から変えられていくということ。そしてそれはね、外律ではなく内律にならなきゃいけない。どういうことかというと、それが第二コリント三章三節です。こう書いてます。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公にされています。炭ではなく生ける神の霊によって、石の板ではなく人の心の板に書きつけられた手紙ですと書いてます、皆さん。私たちの心の板にね、それが書きつけられなければね、外側でどんなにこれはダメです、あれはダメです。外側の起きて石の、当時は石にね、書いて、石板に書いていた。ですね。だからそれはね、本当にすごいことでね、私たちが黒板だったらね、黒板消しでパーッと消せばいいけど、そんなものじゃありませんよ。見言葉変わりませんよ。だから10回も時代が変わってね、もう古くなりましたか？全然古くなっていません。皆さん。ね、本当これはね、神の御言葉は変わらない。今こそ私たちはしっかり十戒をね、守っていかなければいけない。そのようにちゃんと教えていかなければいけない。でもこれもですね、もちろん口でも教えるし言葉でも教えていくんだけど、本当はその言葉が私たちの心の板にね、石板を消すことができない。心の板に記されなければいけない。私たちが心の内側から守ることができるようにならなければいけない。で、それは、こう書いて、神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。文字は殺しますが、霊は生かします。そうですよ、皆さん。本当にそうなんです。で、立法主義ではいけないということは、そういうことです、皆さん。私たちの中にね、本当にその守る力がないのに、守れ、本当に殺してしまいますよ、その人をね。本当にそうです。ちょうどそれはね、エレミア書でこういう例えがされている。例えば、ヒョウがあるでしょ？ヒョウが黒い斑点があるでしょ？それは私の罪みたいなものだ。人間という存在ともう罪というのを切り離すことができない。ですね。で、それをね、ヒョウが、黒いヒョウ、あれをね、白くしてやろうと思って、黒のヒョウをね、皮を剥いで、その黒いところをナイフで切り取ってね、どうなりますか？死んでしまいますよ、そこから血が流れてね。それぐらい私たちというのは罪と人間の存在、生きるということともう切り離すことができない。罪を犯さないでは生きていくことができない。それが人間の存在なんだって。ですね。ダイヤモンドの鋼でね、もう掘り込まれている、それほどの私たちの罪だって。しかし、それを記憶してくださるお方。それが先ほどのね、から語っているイエス様の尊い血潮なんですよ。イエス様の十字架の血によって私たちはどんな罪からも許され、あがなわれていくということですね。そしてそれが聖霊によって私たちの心の中心に十字架の血潮が流れてきて、私たちを内側から作り変えていくということ。これがリバイバルです。 先ほどですね、久保姉妹がですね、本当に祈りの中でですね、十字架の血潮を注いでください。十字架の血潮を本当に褒めたたえる祈りをされました。リバイバルが多くの賛美ですね、リバイバルの時に作られた賛美の多くは血潮を賛美する賛美なんです。イエス様の血を賛美する賛美がリバイバルの時に作られるんです。ね、これはね、やっぱりね、本当にリバイバルというのはね、聖霊というお方はね、何かというと、聖霊様はね、十字架の血を、十字架の贖いを私たちのところに運んでくださるお方です。聖霊はイエス様を示すんです。ね、聖霊、そうでしょう、私たち、清い御霊と共に、私たちの罪の許しもないのに聖霊を受けたらどうなりますか、皆さん。裁かれて死んでしまいますよ。そうじゃない。聖霊は本当に私たちに祝福を与えます。けれども、それは、私たちが内側から変えられ、主の喜びとなり、主の御心にかなったものとなり、主の御心にかなった歩みをすることができるようになるということ。すなわち、御言葉を守ることができる。この力を私たちが内側から与えられるということです。そして、最後にですね、第二コリント3章17節ですね。それは、主の霊のおられるところに自由があります。本当に自由。自由っていうのはね、何でもしたいことすることが自由じゃないんですよ、皆さん。そうじゃなくて、御言葉を行うことができる。それが本当の自由です。ですね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、これはね、意味深い言葉ですよ。すなわち、ですね、私たちと神様との間にね、神様をまともに見ることができない。ですね。だから覆いがいつもかかっていた、幕がかかっていた。でもその幕が破られて、そして神様を直接見ることができるようになったというんですよ、皆さん。それは、私たちが、本当にイエス様の十字架によって贖われ、そして私たちがね、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、この映し出すという言葉は英語ではイメージという言葉が書かれたり、イメージです。神のイメージですね。あの芸術家でもイメージで絵を描くでしょう。そのように私たちは、神様が私たちのイメージで人間を作ってくださったんです。そのように私たち人間も神様の栄光のイメージで作られたんです。そのように私たちはですね、神様の栄光を映し出しながら、神様の清さに預かりながら、神様と同じ姿に変えられていく、それほどの恵みが私たちに与えられるというんですね。主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。ここを読んでみるとよくわかるんですけど、これは現在形で書かれてありますよ。ですね。現在進行形。自分は清くなった。だから主に近づける。そんなことはありません。皆さん。本当に、いつも私たちがね、主の作り、日ごとに作り変えられていく。それは私たちがね、殻が破れていくようにですね、私たちの意識としてはね、本当に罪の自覚が生じるんですよ。本当に自分みたいなものは主に近づくことができない。でもその時に、近づきなさい。私が共にいるよ。主の安く語りかけを聞くことができるんです。その主の語りかけに、その主の御言葉のゆえに私たちは主のもとに行くことができる。そのことのゆえに私たちは主を礼拝することができる。主が共にいてくださるからですね。これに勝る恵みはないんです。だから私は主のもとに近づくことができるし、また私が変えられていくですね。日ごとに変えられていく恵み。この恵みに預かろうではありませんか。リバイバルとはね、そういうことですよ。私たちがね、日ごとに作り変えられていくということです。何か起きたではないんです。皆さん。ですね、木曜日、水曜日にですね、二人の兄弟姉妹がこの教会を訪ねてくださいました。韓国の兄弟です。その韓国の兄弟で、自分は韓国人だから、ちょっと韓国に厳しいんですって言ってですね、そして、韓国人は傲慢になってるってですね、そして、なんかリバイバルって言うけどね、それはその方はですね、この日本のこういうですね、本当に大変な中でですね、こんな風に熱く祈っている兄弟姉妹、ここがリバイバルです。これがリバイバルです。と言ってですね、励ましてくださいました。でも本当にそれはね、私は、これは本当に主の語りかけだと私は信じます。皆さん、そうです。私たちは主は数を見てるんじゃないんです。皆さん。そしてリバイバルが起きたと思っているとき、もうそのときはもしかしたらもうね、もうもしかしたらそれはもうね、リバイバルが終わっているときかもしれないです。私たちがね。リバイバルを求めて祈っているときがもしかしたらリバイバルかな。本当にそう思うんです。私たちはね、起きた、何か現象を見たからではないんです。それを真剣に求めているところ、そこに主がいてくださるということ。本当に私たちはね、そのこと、よほどよほど私たちはね、目を開いてですね、私たちの目が、本当に主がいてくださるのに、もう主がいてくださるのに、私たちがそのことを信じないで、リバイバルと言ってね、いろんなところにね、うろうろするようなことがないように、しっかり私たちは、あなたが、 この教会につながってください。この教会の命につながってください。ここに主がいてくださいます。だからね、なんかね、その方たちはですね、実はガジマ聖会というですね、その聖会、立派なすごいですね、アフリカのですね、リバイバリストの聖会に行くつもりで来たんです。でもどこかで自分たちはね、そこに行くことが本当に見心だろうかってわからないで来た。でもそういう中でこの教会に泊めてもらって、そしてこの教会で祈祷会に、主はこのために使わせたんだって、この教会に命があるんだ。自分たちはもう一回、青森教会に行ってね、そこの教会に仕えて、そしてしっかり日本の地で、日本の教会に仕えていこう。そういうね、飯が与えられていったんです。そうなんです。リバイバルを求めて、私あの集会行ったらリバイバル、あっち行ったらリバイバル、韓国に行ったらリバイバル、アメリカに行ったらリバイバル、ね、そんなことじゃないですよ。リバイバル、そんな浮かれてね、いろんな集会に行ったら行くような、そういうことではありませんよ。皆さん、本当にあなたのいる場所で、あなたが家庭にいれば、あなたの家庭で祈ってください。そこでご主人にしっかり仕えてください。本当にあなたの今いるところを離れないでください。うちの主人ダメだ、もうこっち、それは会員の罪です。そしてそれは霊的会員というのもあるんです。この教会ダメだ、あっちの教会。これはダメです。霊的会員です、皆さん。本当に一つの神様が選んだところから離れないで、しっかりそこで祈ってください。その祈りがまさにリバイバルです。そこで祈りが起きるということ、これがリバイバルです。悔い改めと祈りのリバイバル、そして御言葉のリバイバル、私たちは求めて祈っていきましょう。お祈りいたします。お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにして愛する兄弟姉妹と共にあなたとの契約であるこの聖日の礼拝に本当に主を置いてあなたと共に礼拝し、またあなたの御言葉をもう一度聞くことができてありがとうございます。主を、私たちリバイバルは単なる感情の浮き沈みではありません。そうではなくてあなたとの契約を守っていくことです。どうか私たちが本当に主を、私たちが自分の本当に肉の思いで主よ、あなたとの関係を離れてしまわないように、あなたの御言葉をおろそかにしてしまわないように、どうかいつも主よ、真実に語られるあなたの御言葉にしっかりつながることができますように、私の思いを清めてください。またどうかイエス様、あなたの十字架以外に私たちは帰るところがありません。どうぞ主よ、この教会の中心が、ダビデがこの本当に神殿の中心に契約の箱を置いたように、どうか私たちが本当に契約の箱をおろそかにすることがないように、十字架をおろそかにすることがないように、主よ、どうぞ本当にいつもそこで流されているあなたの血潮をこそ私の心の中心に受け止めて、そして本当にそこで一ごとに罪悔い改め、そして本当に新たな命を受けて聖霊に満たされて、そして私たちがあなたの御言葉を本当に守っていくことができますように、その力を与えてください。本当に御言葉の光が聖霊の光に照らされるときに、パウロが本当に外律では守っていた、外側では守っていたけれども、自分の内側には人に対する恨み、本当に怒り、そのような思いで満たされている、その自分の姿に気づき、そしてそこで初めて主の十字架に立ち返ったように、どうか私たちも本当に外側で人を裁くのではなくて、自分の内側が花田の御霊によって照らされて、そしてどうかあなたの十字架の前で私おのが罪を真実に悔い改めて立ち返るものとしてください。イエス様、あなたは血潮によってどんな火のように赤い衣も本当に主よ、真っ白な白い衣を与えてくださいますから、どうかいつも私たちがあなたの前で罪悔い改め、あなたから白い衣をいただいて清い生活ができますように、内側からあなたと同じ姿に作り変えられていく、その御言葉が私たちのうちに成就しますように、現在進行形で私たちがリバイバルの命の中を生き続けることができますように、主よ、どうぞ導き助けてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。